からのお知らせ、杉並インフォメーション。子育て、教育。新しい丸乳、丸子医療証を送付します。現在、中学3年生までの年齢に該当している方に交付している丸乳、丸子医療証、若草色の有効期限は9月30日です。9月末に10月1日から利用できる医療証、淡いオレンジ色を送付します。郵送先は住民登録地です。居住状況の確認のため、それ以外の住所に送付することはできません。新しい医療証の有効期限は26年9月30日です。ただし、26年3月に中学校を卒業する方の丸子医療証と、4月に小学校に入学する方の丸乳医療証の有効期限は26年3月31日です。なお、小学校に入学する方の丸子医療証、有効期間が26年4月1日から9月30日は、26年3月末に送付する予定です。丸乳・丸子医療証をお持ちでない方はお問い合わせください。なお、生活保護、医療扶助を受給している方や、児童福祉施設等に入所している方など、医療費助成の対象にならない場合があります。問い合わせは、子育て支援課、子ども医療手当係。年金、国民年金保険料は全納がお得です。毎月の国民年金保険料の納付期限は翌月末日ですが、まとめて前払いすると割引となる全納制度があります。毎月納めるよりお得な上、納め忘れも防止できますので、ぜひご利用ください。例えば、10月分から翌年3月分、6ヶ月分をまとめて現金納付する場合、毎月納付するよりも730円割引になります。ただし、全納には納付期限があります。保険料の全納をご希望の方は、杉並年金事務所へお問い合わせください。問い合わせは、杉並年金事務所、電話 3312-1511。募集します。杉並子ども子育てメッセ出展協賛者。乳幼児親子や子育てを応援している団体・企業などがつながり合うきっかけとして、杉並子ども子育てメッセを開催します。今回のテーマは、ほのぼの、ワクワク、作ろうメッセです。開催にあたり、出展者・協賛者を募集します。開催日時は26年3月9日日曜。場所、セシオン杉並、梅里 1-22-32。出展は、各団体の活動紹介、ワークショップ、講演会、発表など。協賛方法は、協賛金、物品提供など。対象、子育てを応援しているグループ、団体、企業など。申し込みは、申し込み書をファクスまたは E メールで、10月21日までに、杉並子ども子育てメッセ実行委員会事務局、ファクス 5307-0686、E メールアドレス、messee-t@city.sugi-nami.lg.jp へ。なお、申し込み書は、区ホームページから取り出せます。ホームページアドレスは http://www.city.sugi-nami.tokyo.jp/ です。問い合わせは同実行委員会事務局、子育て支援課管理係内。なお、出展申し込みをした団体に出展者説明会、11月26日火曜開催予定の案内を送付します。その他、下高井戸区民農園閉園のお知らせ。下高井戸区民農園の閉園に伴い、11月19日をもって農園利用を終了します。問い合わせは産業振興センター都市農業係、電話 5347-1111。 0800-9136。 土曜交通事故防犯相談。毎月第1土曜日に交通事故防犯相談員による相談を実施します。日時10月5日土曜午前9時から正午、午後1時から4時。場所、区政相談課区役所東棟1階。内容、示談の進め方や防犯に関すること。相談は無料です。申し込みは当日直接会場へ。問い合わせは区政相談課。なお、同相談は月曜、水曜、木曜、金曜日の午前9時から正午、午後1時から4時も実施しています。不動産総合相談会。調査、売買、登記など不動産に関するあらゆる問題に区内の関係団体の専門家がお答えします。日時、10月4日金曜午前10時から午後4時。場所、区役所1階ロビー。相談は無料です。申し込みは当日直接会場へ。問い合わせは各団体の杉並支部事務局、土地家屋調査士会、電話 5875-3780、 宅地建物取引業協会、電話 3311-4937、 司法書士会、電話 6765-0004、 または区政相談課へ。なお、関係資料がある場合は持参してください。区内の空間放射線量等測定結果。区は次の通り、区内の空間放射線量等の測定を実施しました。測定結果は区ホームページでもご覧になれます。ホームページアドレスは http://www.city.sugi-namy.tokyo.jp/ です。問い合わせは各担当課へ。放射線量測定に関する全般的なことについては、環境課放射能対策担当、電話 3312-2111 区代表。放射線量測定の方法については、杉並保健所生活衛生課、電話3391-1991へ。区立小中学校、保育園等の給食食材。9月13日現在、区立小中養護学校、保育園の給食食材、計1190検体を測定した結果、健康に影響を与えるものではありませんでした。問い合わせは学務課、保育課。区内3カ所、定点測定。単位はマイクロシーベルト毎時。測定機器はシンチレーションサーベイメーター TCS-172B です。測定日は9月。測定高さは1メートルです。測定場所、杉並区役所青梅街道側、阿佐ヶ谷南 1-15-1。 10日、17日、いずれも 0.07。 杉並保健所前駐車場西側、荻窪 5-20-1、 10日、0.06、 17日、 0.05。 衛生試験所玄関前駐車場、高井戸東 3-20-3、 10日、17日、いずれも 0.07。 問い合わせは環境課放射能対策担当。その咳、もしかして結核？結核は現代の病気です。結核は過去の病気だと思われがちですが、今も日本で毎年2万人以上が発症、およそ2000人が死亡している重大な感染症です。特に都市部に多く、都内では年間およそ3000人が新たに発症しています。若い方や高齢の方は特に注意が必要です。結核はどの年代でもかかる可能性がある病気ですが、70歳代以上の方がおよそ4割を占めています。一方で働き盛りの世代が3割を占めています。高齢の方は若い頃感染した結核菌が 体力低下などで再度活動し始めることが多くあります。働き盛りの世代は多忙のため発見が遅れがちです。若い世代の方は結核に対する抵抗力が低いため、密室や換気の不十分な場所での集団感染が問題となっています。結核ってどんな病気？結核は結核菌を肺に吸い込むことで起こる感染症です。結核菌が体に入って活動していない状態を感染と言います。ただし結核に感染しても必ず発病するわけではなく、通常は免疫力により結核菌の増殖を抑え込みます。免疫力で結核菌の増殖を抑えきれなくなると結核を発病します。感染した人が発病するのは10人に1人か2人と言われています。感染してから2年以内に発病することが多いですが、中には10年以上経って発病する場合もあります。こんな時はすぐに受診してください。初期症状は咳、痰、発熱と風邪に似ており、発見が遅れることがあります。次のような症状が続く時は、まず呼吸器科のある医療機関を受診しましょう。咳が2週間続く、体がだるい、痰が出る、急に体重が減る、こんな時はすぐ病院へ。結核は早めに発見してきちんと治療すれば治る病気です。早期発見は結核の重症化を防ぐだけでなく、大切な家族や周囲の人々への感染を防ぐために必要です。咳が出るときはマスクをつけることを心がけましょう。予防接種や検診が大切。乳幼児は結核を発症すると重症化しやすいため、1歳までに BCG 接種を受けましょう。また高齢者は咳や痰がなく、食欲低下や体重減少、誤嚥性肺炎などで結核が発見される例が多く出ています。年1回の検診で胸部レントゲン検査を受けることが大切です。規則正しい生活、適度な運動、バランスの取れた食事を心がけましょう。結核の発症には体力、抵抗力、免疫力が大きく関与しています。過労や睡眠不足、不規則な生活習慣、無理なダイエット、ストレス、糖尿病等による免疫低下などは発症の引き金になるので注意しましょう。周りの人が結核と診断されたら、患者さんが学校や職場に戻ってきたときは周りに感染させる心配はありませんので、温かく迎えてください。私たち一人一人が結核についての正しい知識を持ち、患者さんが安心して治療できるよう支えましょう。問い合わせは杉並保健所保健予防課、電話 3391-1025。
高齢者インフルエンザ予防接種。高齢者の方を対象にインフルエンザ予防接種を一部公費負担で実施します。65歳以上の方には9月末に予防接種予診票を送付します。問い合わせは杉並保健所保健予防課、電話 3391-1025、 または各保健センターへ。電話は荻窪 3391-0015、 高井戸 3334-4304、 高円寺 3311-0116、 上井草 3394-1212、泉 3313-9331 です。接種期間、10月1日火曜から26年1月31日金曜まで、期間内に1回。三鷹市及び武蔵野市での接種は10月15日から。接種場所、23区と三鷹市武蔵野市の契約医療機関。お伝えした接種場所以外で接種する場合は、接種費用や接種時期、接種方法が各市町村で異なります。 詳細は各市町村へお問い合わせください。対象者は区内在住で次のいずれかに該当する方。1、平成25年12月31日現在、満65歳以上の方。2、平成25年12月31日現在、満60歳から64歳で、心臓、腎臓、呼吸器、免疫機能に障害がある身体障害者手帳1級相当の方。2の対象者で接種を希望する方は、10月1日火曜以降、身体障害者手帳または医師の証明を持参し、各福祉事務所、各保健センター、杉並保健所保健予防課で予診票をお受け取りください。自己負担額は2200円です。なお、生活保護受給中の方と、中国残留邦人等の生活支援給付を受給している方は、費用が免除されます。詳細はお問い合わせください。その他、高齢者インフルエンザ予防接種は、予防接種法に基づく定期予防接種ですが、接種を受ける法律上の義務はありません。個人の発病・重症化防止、合わせて蔓延予防を目的として行うものです。
東京都、シルバーパスを発行します。満70歳以上の都民の方に、申し込みにより、日暮里・舎人ライナーを含む都営交通、都内民営バス等が利用できる東京都シルバーパスを発行します。満70歳になる月の初日から申し込めます。必要書類をご用意の上、最寄りのバス営業所、都営地下鉄定期券発売所等のシルバーパス発行窓口にお申し込みください。対象者、都内に住所登録している満70歳以上の方、寝たきりの方を除きます。費用、1、25年度の住民税が非課税の方は1000円。2、25年度の住民税は課税であるが、24年の合計所得金額が125万円以下の方は1000円。3、25年度の住民税が課税の方は2万510円。必要書類、全員が住所、氏名、生年月日が確認できる本人確認書類、保険証または運転免許証等をご用意ください。1、25年度の住民税が非課税の方は次のうちいずれか1点。平成25年度介護保険料納入通知書。これは7月発行のもので再発行はできません。平成25年度住民税非課税証明書。これは区の窓口で発行しています。有料です。生活保護受給証明書、生活扶助。これは生活扶助の記載があるもの、本人確認書類との兼用が可能です。2、25年度の住民税は課税であるが、24年の合計所得金額が125万円以下の方は、次のうちいずれか1点。平成25年度介護保険料納入通知書。これは7月発行のもので再発行はできません。平成25年度住民税課税証明書。これは区の窓口で発行しています。有料です。問い合わせは東京バス協会、電話 5308-6950、午前9時から午後5時の間に、土曜日曜日祝日を除きます。10月1日実施、平成25年住宅土地統計調査。安心して住宅土地統計調査にご記入ください。住まいから描く日本の未来地図。9月下旬から調査対象世帯に選ばれた方々に調査票の配布・回収が始まります。調査員は東京都知事から任命された非常勤の公務員であり、 調査員証を携帯しています。統計法では調査を実施する関係者は調査によって知ったことを他人に漏らしてはいけない守秘義務を規定しています。また調査内容は統計以外の目的に使用できないことが法律で規定されていますので、安心して調査にご協力ください。問い合わせは区民生活部管理課統計係。